マイズル赤レンガラジオ。皆さんこんにちは。さあ今週も始まりましたマイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、マイズルの魅力や情報をマイズル市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。本日の番組進行は高橋啓太と
藤本香織です。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
早いものでね、もう11月の最初の赤レンガラジオと、
本当ですね、
ということになりました。今年も残すところ、11月12月、うん、2ヶ月ということにね、
早いですね。
そしてね、もうだんだんこう世間は今ね、平成最後のなんていうこともね、出てきておりまして、
確かに
平成ももう終わりがね、だんだんと近づいてきておりますけれどもね。
そうですね。
さあね、舞鶴本当に、暑い夏、そしてまあその後本当に今年は豪雨とか台風の、ね、災害が多い年でしたけれども、だんだんとこう落ち着いてきまして、先週なんかすごくね、こう秋晴れの日が多かったですよね。だんだんとこう、まあ、少し寒くなりつつも爽やかな、季節になってまいりました。ということで、また今週もいろんなイベント情報をお届けしていきたいと思います。はい、まずは1曲なんですけれども、はい、実はこの時間先々週にも、ご紹介した曲なんですけれども、もう一度、ご紹介したいと思います。もう今一押し、私の一押しということでですねはい、ご紹介したいと思うんですけれども、北海道出身の演歌歌手森好美さんなんですけれどもね、今年こそは年末のあの大きな舞台にと、もう皆さん期待が高まっているところなんですが、今回10月24日に、はい、師匠の細川たかしさんとのデュエット曲が発売されました。はい、細川たかしさんが1991年に、発売しました。当時ね、ビールの CM ソングとして結構話題になったんだそうです。応援歌行きますという曲があったんですけれども、
はい、
こちらまあ少し歌詞を変えて、またアレンジもとてもこう賑やかにして、新応援歌行きますということで、今回この、指定デュエットバージョンとして、
はい
はい、発売されました。とっても楽しくって、そしてまあね、だんだん聴いているうちにこうビールが飲みたくなってしまうようなそんな歌詞にもなっております。
いい
ですね。今回この曲ね、作詞が、糸井重里さんなんですけれども、
はいはい、
歌詞よく聴いていただくと本当にね、ユニークな歌詞になっておりますので、聴いていただきたいと思います。
はい
はい、ということでね、とっても賑やかな、2人のデュエット曲で、新応援歌いきますお届けしました。ね、なんか本当に元気が出るような曲ですよ ね、
そうですね。すごくこう細川さんと息がぴったりですよね。
もう本当にね、ずっと2人でね、師匠と弟子ということでね、頑張ってきておりますので、はい、ぜひぜひ本当に今年私は期待を、はい、しておりますけれどもね。
本当ですね、応援したいですね。はい、
この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。まず最初は、毎月恒例の赤レンガバザールですね。
はい、
はい、今月11月11日日曜日、赤レンガパーク5号棟で朝10時から午後3時まで開催されます。冒頭にも申し上げましたが、だんだんこうね、涼しく、まあ、朝晩は本当に寒くなってきましたので、
ねえ、
はい、今回は温かいドリンクで温まりながら美味しい手作りスイーツ、おしゃれな雑貨アクセサリーご覧くださいということですね。
なんか雑貨とかもね、ちょっとあったかグッズとかが出るようになりますかね。
そうですね、飲食雑貨アクセサリー体験合わせて今回も41の、ね、ブースが出品されるということですね。
すごい、ね、あったかい食べ物といえば、
何でしょう、
フォンディンさんね、この FM マイズルともゆかりのある、
あ、そうですよね、
フォンディンさんのところもね、なんかタイ料理あったかいの出してくれそうですよね、
はい、そうですよね、だし巻き卵サンドっていうのも美味しそうです ね、
卵サンドっていうとあのゆで卵のやつが多いですけど、これだし巻きのなんです ね、カフェルミエールさん、
はい、あとね、もういつものマイズルフルルファームさんの、ね、手作りスイーツとか、
もう食欲の秋ですから、はい、食は欠かせないですね、
そうですよ ね、まずは食べて、そして、ね、コーヒーを飲んで、でその後雑貨アクセサリーをまた見ていただいて、ゆっくり見ていただいて、
私ちょっと気になっているのがね、お花のなんかハーバリウム、はい、前も言ったと思うんですけど、あの瓶の中になんか液体が入ってて、そこにこうドライフラワーみたいなのが入ってるやつなんですけどね、
はい、
フェアリーフラワーさん、
はいはい、
お花系いいですよね、
やっぱりこの地域ならではということで丹後ちりめんとかね、
いいですね、まあ、あとハロウィンが終わりましたから、とりあえずそのディスプレイとかをクリスマスに変えたいので、あ、
なるほど、
ちょっとねクリスマスの雑貨も見たいですよね、出るかな、
ね、多分ねどこかありそうな感じはしますよね、そして体験ブースも、ね、なんかだんだん増えているような、
そうですよね、
感じがしますよね、
なんか私さ、これなんだろう、石鹸、お好みの柄やデザインでおしゃれな石鹸を手作り体験できますっていう、デコパージュさん、
石鹸ゆきこさんってもんですかね、
ねえ、
そうですね、
楽しみですね、
あと、ね、似顔絵も本当にいつも好評なんですよね、
もうリピーター多数のって出てます ね、今回ね、
またそのどうなんですかね、同じ方に書いていただいてもその時によって違ったりとか、
違うと思いますよ、やっぱり、その時自分が発してるものも違いますしね、
そうですよね、
楽しそう、
飲食ブースが7つ、そしてね雑貨アクセサリーが多くて大体ね20店舗ぐらいあって、体験ブースも、7つですかね、8つかありますのでね、11月も本当に盛りだくさんの赤レンガバザールと、ということで赤レンガパーク5号棟で11月11日日曜日朝10時から午後3時まで開催されます。こちらお問い合わせは舞鶴観光協会赤レンガパーク事業部、電話0773-66-1096、 0773-66-1096 まで問い合わせください。赤レンガパークの、ね、ホームページ見ていただきますと、今申し上げているようなこの出店者の一覧が載っておりますので、まあ、ご覧になられる方はぜひ事前にちょっと行きたいところをチェックして行っていただくと、より効率的に見ていただけるかなと思います。さあ続いては同じくこの11月11日、日曜日の、夜になるんですけれども、赤レンガ4号棟でこちらも恒例の赤レンガジャズワークショップが開催されます。
いいですね、
はい、こちらね誰でも気軽に、ジャズを楽しんでいただけるように企画されているセッションライブ、演奏される方はやってみたい曲エントリーすればセッションできるようにセッティングをしていただけます。未経験の方も、ご相談いただければ楽しく演奏していただけますと。なんかね、前回の、Facebook のこの記事見てますと、結構初めての方も前回もたくさん、来られて、
参加されたんですね、
また、今後も楽しみですというようなコメントが、載っていましたので、まだね行ったことがないという方、ぜひぜひ一度ね楽器を演奏しに、でもちろん聴いてみたいという方も、ゆっくりドリンクなど召し上がっていただきながら聴いていただけますので、行っていただければと思います。こちら入場料500円ということですね。詳しいことは赤レンガジャズサポーターズさん、こちらホームページやフェイスブックで、詳細が載っておりますのでご覧いただきたいと思います。もうこちらも130回と、
うわすごいですね、ずっと続いてますもん ね、
開催されてますのでね、もう本当にこの赤レンガとジャズというのをずっとこうつないでやってこられています。
素晴らしい、
はい、ということでね、今週は、11月11日日曜日、赤レンガパークで行われます赤レンガバザール、お昼は赤レンガバザール5号棟ですね、そして夜は4号棟でジャズワークショップ、はい、1日楽しんでいただけますので、また赤レンガパークちょっと寒くなってきましたので ね、
そうですね、
少し暖かい服装でお越しいただければと思います。
はい、
ということでここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。 ここでもう一曲なんですけれども、リトルグリーモンスターで11月14日にリリースされます、新曲なんですけれどもね、こちら夏になって歌えという曲です、今回このリリースがですね、アナログ版でリリースされレコードでリリースされるそうなんですよね、
レコードで、うん、でも聴ける人いるんですかねレコード版
ね、最近ちょっとねこうブームになってきているようで、また独特の音ですかね、うん、アナログな音が楽しめるということで、少しずつこう今人気が出てきているようなんですが、今回はどうも今情報出ている限りは、普通アナログ版もリリースするというのは最近ちょこちょこ見てきたんですが、アナログ版だけがとりあえず今回ね、リリースされるということのようでして、
あらすごいチャレンジャーですよね、
で、今回、作詞が、新進気鋭の最果て多比さん、そして作曲が、この番組で何回かこの名前ご案内してます水野良樹さん、生き物係の水野良樹さん、
やっぱ活躍されてますね、
本当いろんな方に楽曲を提供されてまして、J-POP だけじゃなくてね、先日もご紹介しました、はい、石川さゆりさんにも ね、
そうでしたね、
水野良樹さん提供されてましたけれども、人と陽さんとか平原彩香さんとかいろんな今ねもう名だたる歌手の皆さんに提供されて、今度はリトグリに提供されているところ
、すごいジャンル問わずです ね、
ということでお聴きいただきたいと思います、リトルグリーモンスターで夏になって歌え。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。さあ、続いてはですね、
はい、
はい、この海の京都と今申し上げましたけれども、うんうん、海の京都ギャラリーという企画展が今開催されているんですね、赤レンガ3号棟舞鶴知恵蔵の企画展示室で、11月1日から始まっておりまして、11月30日金曜日まで、入場料無料、朝9時から夕方5時まで開催されています。この企画展、海の京都の魅力を舞鶴市文化協会に所属されています9つの団体が絵画、写真、工芸で表現し展示されるという内容なんですね。
そういう感じなんですね。
で、今回まず11月、おおむねこう10日ごとに、展示が変わっていくという感じなんですね。まず、11月10日までは、
はい、
緑豊会の皆さんの絵画、20点が展示されます。そして、11月11日から20日までは全日社連の皆さんの写真、そして21日から30日までは晴海会の皆さんの工芸が展示されるということで、
工芸で海の京都を表現するってね、これ気になりますね。
どんな感じでね表現されるのかということですよ ね、
なんか絵画や写真はなんとなく
そうですよ ね、どこの景色、どこのどんなところ描かれるのか本当にね楽しみですけれどもね。
そうですね、
海の京都といってもね、この舞鶴も含まれていますが、隣宮津市、京丹後市と本当に範囲も広いですから、
確かに確かに、
はい、まずここで赤レンガパークで見ていただいて、でここって実際どんな場所なんだろうということでまたね行っていただくと、
あ、確かに、
いうのも面白いかもしれませんよね。
そうですね、結構海の京都の魅力をぎゅっと詰め込んであるんでしょうね。
そうですよね。そして、もちろんこの海の京都エリアに、ね、住まわれている皆さんも、あ、ここってこんな綺麗、こういう風に描かれるんだとか、こういう風に写真にするとなるんだとか、また新たな発見もあるかもしれないですよね。
そうですね、やっぱ誰かの目とか誰かの手を通して、描かれたものっていうのはまた自分とは違う感性で見ることができますもんね。
そうですよね、行ったことがある場所でもまたこう違って見えるということもあるかもしれませんし、またそう今言われましたね、本当この最後の工芸というのがね、
そう気になりますよね。
どんな感じで
想像がつかないですね、
ね、 天の橋立を模型にみたいな感じ違うのかな。
こうなんでしょう ね全く流木と
かいろいろとこう、ね、想像してしまいますね。あ、そうですね、実際にこのエリアで取れにあるこう、ね、そうあの素材を使ってというのもあるかもしれませんし ね、 ね、どんな展示になるのか本当に楽しみですよ ね、 ね、
行って確かめないといけませんね。
そうですね、これね実はもう、7月からねずっとあの7月8月と開催がされてたんですよね。
あ、うーん、あ、
7月8月は絵画写真の展示がありまして、
はい、
で少し9月10月お休みでこの11月からまた新たな展示が始まっているということですね。はい、もう一度申し上げておきましょう。企画展海の京都ギャラリー赤レンガ3号棟舞鶴知恵蔵の企画展示室で11月30日金曜日まで朝9時から夕方5時までで入場は無料ということです。こちらもね、先ほどご案内しました、赤レンガバザールとか、ジャズワークショップの期間はも開催されていますので、ちょうど写真の展示が行われている日になりますので、うんうんうん、
本当ですね、
はい、この、5号棟や4号棟と合わせて3号棟も一緒に楽しんでいただければと思います。
はい、
さあということでここまで、ね、イベント情報をご紹介してまいりました。ね、先日先々週にもなるんですね、赤レンガフェスタが今年も、はい、盛大に開催されまして私も行ってきたんですけれどもね。
そうなんですか、
はい、ちょうど、予定が空いておりまして、いつももう恒例になってきました鉄道の展示とかね、
はいはい、
やっぱりにぎわってますよね。
お好きな方多いんですね。
今回今普段よく展示されている、まあ、N ゲージという鉄道模型があるんですけれども、それよりかなり大きな、はい、G ゲージというのが展示が行われます。どれぐらいだろうと思った、本当にこう舞鶴で展示されるのは初めてだというふうに伺いましたけれども、本当に大きな、やっぱり迫力のある模型でしたね。なかなか、N ゲージは結構ねご自宅なんかでも好きな方はされるんですけれども、はいはい、こちらはなかなかちょっと場所的にはもう見る機会が少ないかなと思いますのでね。
好評だったでしょう ね
やっぱりあとは昔のこう東舞鶴駅周辺の再現した模型というのは懐かしく見ていました。今はね東舞鶴駅ってあの高架化されまして高い2階のねホームになってるんですが、
そうだ昔は違いましたよね、
平面だったんですよね。
覚えてます。
そしてその周辺には踏切も森の踏切とかも本当に懐かしい方はいらっしゃると思うんですが、私も何度も行き来した場所なので懐かしく、さらにその昔遡ると今自転車道になっている北水トンネルとかね、あの辺りは中舞鶴線として汽車が走っていたと。
汽車だ汽車
走ってたんですよね。
懐かしい。
今も中舞鶴の、駅の後には、記念に SL が置かれていますけれどもね、あそこに本当に駅があって、
あ、なるほど。
で今の赤レンガパークのあたりには北水駅という駅があったんだそうですね。
なるほど。
そういう昔もこうこんなんだったのかなと懐かしむ、そんな模型を楽しむこともできまして、私ね前も言ったんですけど、この中舞鶴線って今あったらいいのになって、逆に本当なくしてしまったのがね残念。赤レンガパークへの本当に楽しいアクセスになっただろうなと思うんですけれども、
そうですよね、
もしまたできることなら復活とかね。まあ自転車道があるのでなかなかそう簡単にはいかないとは思いますけれども、復活したら楽しいだろうなと思いながら見ていました。
確かに、
はい。さあ、ということで、今度今ですね海の京都ギャラリー、そして11月11日は赤レンガバザールジャズワークショップ開催されていますので、ぜひまた赤レンガパークお越しいただきたいと思います。
はい、ぜひ。
さあ、お送りしてまいりました舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間になりました。この時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
藤本香里でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さようなら。